皆さんこんにちは。湘南ビーチ FM マミー&ユッキーのアマチュア無線女子トークは、アマチュア無線の初心者に向けて楽しみ方を紹介していく番組です。今回は2023年8月19、20日に東京ビッグサイトで開催されましたハムフェア2023アマチュア無線フェスティバルに出展されていたいくつかの団体の方から皆さんに向けて貴重なお話を伺いましたので、その内容をハムフェア増刊号として本日はその後編をお送りします。案内役はマミーことジュリエット、ジュリエット1タンゴズール X レイ JJ1TZX です。どんなお話が出てくるのか最後までお楽しみに。
はい、皆さんおはようございます。今日はハムフェア2日目、会場からお送りしています。初回はですね、今日は、ARDF のブースに来ております。こちらで、どういった、ことが行われているか、安島さんにお話をお伺いしたいと思います。安島さん、おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしたら、ARDF、はい、ARDF って、はい、なんだかいっぱいさっぱりわからないっていう、これは単な野山で遊ぶゲームなんですね。野山に送信機、電波を出す送信機を5つ設置しておいて、はい、でそれをなるべくたくさん探して見つけて、それでなるべく早く帰ってくるっていう、まあ、そういうゲームです。はい、で野山で、大体数キロ四方のそのエリア で大体2時間ぐらいですかね。まあ、早い人だともう1時間以内に帰ってきちゃうんですけど、そういう、宝探しゲームです。
はい、とってもなんかワクワクするような感じの、無線とね、つながりがあるっていうことでちょっとびっくりしておりますけど、ウォークラリーに何ですか、こう無線を使ってみたいな、 なんかそんな感じなんですかね。子どもの頃によく学校とか の夏休みとかで行くとウォークラリーってありましたよね。はい、そういった感じのに無線機がこうくっついてちょっと難しく頭もこう働かせてやるっていった感じになりますかね。
そうですね、歩き回ったり走ったりだとかするっていう意味ではウォークラリーと似てるんですけど、ウォークラリーは行くコースが決まってるじゃないですか。でも ARDF の場合にはどこに設置されてるか、送信機が設置されてるかって分からないんですよ。だからそこを探しながら行くんですね、
無線を持って。
そうです。で道を行く場合もあるし、もう森の中に入っていっちゃうこともあるし、で実際そのこれじゃあなんか結構健脚な人じゃないとできないんじゃないかっていう、そういうイメージあるかもしれませんけど、実際には老若男女、もうどなたでもできます。小学生からでもできるし、もう80近いおじいちゃんおばあちゃんもできてしまうという、要はハイキングができるぐらいの体力があれば十分にできちゃいますということですね。
わかりました。そうですね、年齢問わず、性別問わず、みんなで楽しめるということで、ちょっとね、どんな感じか私もこのブースをよく見ていきたいと思います。はい、で私たちの番組は初心者向けということで、これから始めたい方とかに一言メッセージいただければと思うんですけど。
宝探しゲーム非常にこう楽しいですし、健康維持のためにもいいと思いますし、で今高校生の方々もたくさん参加されているので、皆さん一緒に楽しみましょう。
はい、お時間ない中ありがとうございました。はい、ARDF のエブスからお送りしました。
ARDF の安島さん、 無線にはいろいろな楽しみ方がある中、体と頭を使ってできる宝探しゲームが ARDF。 年齢問わず楽しめるのもおすすめ。ぜひ一緒にやりましょうとのこと。驚いたのは、選手が持って回る受信機はすべて自作、ものづくりもできて、体と頭の使える無線。これはやらない手はなさそうです。コロナ禍でずっと大会ができなかったのですが、これからはどんどん増えていきそうですね。全国大会やなんと世界大会もあるそうです。
はい、それでは、次のブースに、行ってみたいと思います。今度のブースは、FB ニュース、月刊 FB ニュースですね、ネットの方に出ております、こちらのブースの方にお邪魔しています。今私の隣には、キラキラと、輝いた笑顔の、この方がいらっしゃいます。では自己紹介をお願いしましょうかね。まずね、はい、お願いします。
はい、JH1CBX のまさこです。こんにちは、うん、こんばんはかな。はいはいはい、今日は、はい、月刊 FB ニュースのブースに今はいます。はい、
はい、こちらの FB ニュースの、ブースの方なんですが、どういったブースになるのか、ちょっとまさこさんにお話を聞きしたいんですが、どんな感じなんでしょうか。
無線の情報が満載のウェブマガジンのブースになります。もうパソコン携帯皆さん、無料でいろんな情報が見れますので、ぜひ月刊 FB ニュース検索していただければなと思います。
はい、ありがとうございます。私たちの、ポッドキャストもそうなんですけれども、本当に、今はネットとかで全てが見られるという時代ですので、ぜひ FB ニュースと、ポッドキャストの方ね、ぜひ見ていただ、聞いていただきたいと思います。そして、私たちの番組は、初心者の方に向けた番組なんですけれども、雅子さんも無線を始められた頃の、苦労話とか、何か、もしあったらぜひ教えていただきたいんですが、お願いします。
はい、私も文系だったので全然アマチュア無線のあの字も知らなかったんですけれども、一つぐらい無線の免許、無線の免許じゃないわ、一つぐらいね、免許を取っておこうかなと思って、ふと小さい頃にアマチュア無線が震災復興の大きな役割を果たしたっていうことを聞いたのを思い出して、それだったら今後防災無線とか何か役に立つんじゃないかなって思ったのがきっかけで無線の免許を取りました。でも最初はもう更新さえもうドキドキしてしまって、マイクを口に当てないといけないのに耳に当ててもしもしっていうぐらいのレベルやったので、はい、そこから無線の皆さんにいろいろと教えていただいて、今は楽しくお空で更新しております。
はい、今ねお聞きした耳に当てちゃうっていうのね、すごいわかりますね。PTT スイッチね、押さないで喋っちゃったりとかね、本当にね、いろんな昔のね、そういうお話が話せば多分尽きないと思うのでね。はい、というわけでまた機会がありましたらぜひぜひお話ね、いただければと思います。今日はねお忙しいのに、この後ねまたねお歌の方のステージも今日あるということでね、どうもありがとうございました。はい、はい、またよろしくお願いします。
ジュリエットホテル1チャーリーブラボー X レイ。関西出身の雅子さんは阪神大震災をきっかけに防災の役に立てるかなと、何か資格を取りたくて無線の免許を取ったことが始まりだったそうです。今はアマチュア無線のウェブマガジン FB ニュースのアンバサダーをしていて、今回はそちらのブースでお話を伺いました。免許取り立ての頃の微笑ましいエピソードには初心者の私も共感。 FB ニュースには毎月いろいろな情報が満載なので、ぜひ皆さんにもおすすめしたいと話されていました。
はい、次のブースはですね、ジャパンアワードハンターズグループということで、とってもかっこいいマークの、ブースに、ライオンマークの、ブースに来ております。そちらで、今日は佐藤さんにお話をお伺いしたいと思います。まずこちらの、グループはどういった ことをやっていらっしゃるところなのかなということをちょっとお聞かせ願いたいんですが、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。 JR1DTN 佐藤と申します。ジャパンアワードハンターズグループは1977年にできた古いグループです。で、アワードというのは QSL カードをたくさん集めて、例えば全日本の全市とか全軍とか1万局をやってる人、完成している人たちが結構たくさんいるグループです。かといって難しいアワードだけじゃなくて、もっと簡単なアワードでも入れます。どなたでも入れますので、ぜひ頑張っていただければと思います。そして、こういうふうに毎年ハムフェアは初回からずっと参加してますので、知る人ぞ知るというグループになります。で、アワードで何か分かんないなとか書き方が分かんないなという相談もたまにいらっしゃいますので、それぜひぜひ、ね、そういう方は訪れていただいて、ノウハウをですね、お手伝いできればと思ってます。はい、
はい、ありがとうございます。私もですね、実はね、ここのメンバーなんですけどね、はい、これからもどんどんアワード、集めていきたいと思ってます。こちらにもね、いろんなアワード貼ってあるんですけどね、種類がいろいろあって、本当に飾ってもね、デザインも素敵なものがあるので、ぜひ皆さんもね、興味を持っていただければと思います。はい、で、私たちの番組は初心者の方に向けてということでやっている番組なんですけれども、佐藤さんの方でこれから始められる方に無線の楽しさとか、何かこうメッセージがありましたら一言お願いしたいんですけども。
アマチュア無線ってどこの誰とつながるかよくわからないって、怖いかもしれないけども、でも顔が見えないから絶対恥ずかしくないから、どんどん更新してください。で、アマチュア無線の一つの楽しみなんですけども、 QSL カードっていう更新証というのがあります。これはお互いに更新したよという証明になりますので、それを持ってさえいれば、鼻高々にこことできたんだよというふうに言えます。そういうのを集めていただけると、こういうアワードというのが楽しみますので、ぜひそこは皆さんね、怖いかもしれないけども、頑張って無線をして更新して、たくさんの方と交わってください。
はい、そうですね、初めてだとね、やっぱりこう知らない人と喋るのは怖いって思うこともあると思うんですけど、意外とね、喋ってみて、なんだろうな、こうスピードにこう、ね、乗ってくると意外と話せるようになるので、はい、そしてまたね、こういったハムフェアみたいな時に来て、皆さんとね、アイボール会ったりすることもできますので、ぜひぜひチャレンジしてもらいたいと思います。はい、では佐藤さん、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、
ジュリエットロミオ1デルタ単語ノベンバー、ジャパンアワードハンターズグループの佐藤さんは、メールでのやり取りはずっとしていたのですが、今回初アイボールとなりました。アワードは自分へのご褒美、大人になるとなかなかご褒美ももらえないので、それはとても重要なことだと思いました。ご褒美をもらって、また明日から頑張ろうの活力になりそうなアワード、ぜひたくさんの方に申請してほしいです。簡単なものから一生かかるものまであるそうで、奥が深いもののようですね。
こんにちは。次はですね、電波スポット探検隊、
はい、ピンとこないとは思うんですけれども、無線そのものに影響はあるんですけれども、直接無線を楽しもうっていうんではなくて、私たちのところは電池がいらないラジオで楽しもうっていうのをメインにしてるんです。はい、で、通称鉱石ラジオとかゲルマニウムラジオとかっていうものを、皆さんこう会場の中でもやってる人いると思うんですけども、実際に部品の数は簡単なものだと3つとか4つとかでできるんです。ただ勘違いすると困るのは、部品の数が少ないので、うちの子にもできる、簡単にできるよっていうので、みんなその制作教室とかやるんですよ。で、それは大変素晴らしいんですけども、もっと大事なのは作ってから聞こえるか、そこが一番重要 で僕らがやってた時にですね、やっぱりその制作教室の手伝いとか行くんですけども、その時に作ったはいいけれども、家に帰ったら聞こえないで、聞こえないんだけど、自分が作ったものが聞こえない原因として壊れてるんじゃないか、作り方が悪かったんじゃないか、それを確認する術がないんですよ。で、そうするとその子は、例えば友達を呼んで、俺が作ったんだぞって見せようと思っても音が出ないからバカにされたりする。で、それで電子工作ってのも やめようっていう気になるかもわからない。それはちょっとね、教える側からすると困ったなと、何かいい手はないか。で、簡単にやるんであればこういう電池がいらないラジオの下に、まあ、ワイヤレスマイクみたいなものを置いて電波を飛ばして受信する、まあ、そういうのでもいいんですけども、それも一家に一台あるわけじゃないでしょ。でそれでない場合どうしよう、また興味ありましたらお立ち寄りください、はいはい、
ありがとうございました。高橋さん、最後にですね、こっち、はい、初心者向けの、ね、番組ですので、はいはい、ちょこっとね、そういう楽しみで初心者におすすめることがあったら一言。
そうですね、僕も電子工作はある程度やってるんですけども、まあ、その数十年前と違って今はインターネットが当然皆さんご存知で、情報を捕まえるのは結構楽だと思うんです。これはどういう使い方ができるだろうとかっていうのは分かるんですけど、ただ偽の情報も結構あるんで、その偽の情報っていうのは実際に、まあ、僕らが作って見せてる分じゃなくて、聞きかじりのこと、いや使えるんじゃないかっていうのを使えたよっていうふうに言い換えて書き込む人もいるし、だからとりあえず、まあ、めちゃくちゃうさんくさいなと思ってても自分でとにかくやってみる、同じものをで本当かどうかっていうのを確かめてみる。だからどんなくだらないもの、どんなつまんないものかも分かんないけども、とにかく自分で目で見て、ハンダごてで使って作ってみるとかって、そこが一番重要だと思うんですよね。で今は確かにお金を出せばかなりのものが手には入るんですけど、それだとちょっと面白くないなと思うんですよ。お金を使う、お金を作るためには、ね、何日間アルバイトをしてお金を貯めました、アルバイトをしてお金を貯めてこれを買いました、それは一つ面白いとはいいんですけど、あんまり進歩がないんで、自分のお金を使うんだったらちょっと勉強研究のために材料をいろいろ買って、まあ、例えばテスターを買って電圧がどうでしょうとか値を見るとか、そういうこともやってもらえたらより理解ができて上達するんじゃないかと思うんですけど、
ね、電波のことを、ね、はい、楽しめる、ね、
まあ、第一歩かもしれない。私は全然上達はしてないんですけどそれをちょっとやっていただければ嬉しいなと思います、はい、
どうもありがとうございました、はい、ありがとうございます。
電波ホットスポット探検隊の高橋さんは、街中でどこが電波が強いか弱いかを探して歩く、まさに会の名前そのもののグループでした。テレビのタモリクラブでも紹介されたとのこと。楽しいお話は尽きず、子供が見たり聞いたりしたら興味を持ってくれそうな実験をたくさん見せてくださいました。次回はもっと時間のある時にいろいろなお話を伺いたいです。ハムフェア増刊号後編はいかがだったでしょうか。全部のブースを取材したいほど魅力的なハムフェアでしたが、少ない時間の中ではそうとはいかず、その中からよりすぐりの9団体の方へインタビューをお願いすることができました。また来年皆様にお会いできることを楽しみにしています。そしてご協力いただきました各団体の皆様、ありがとうございました。この番組はマミーこと JJ1TZX、そして編集は JM1ESG あった、曲はミスターサーフでお送りしました。次回通常配信は9月15日にお送りします。またこれからも楽しい話題は増刊号にて不定期に配信予定ですので、そちらもお楽しみに。この番組への感想などありましたら、ぜひ逗子葉山アマチュア無線クラブ JA1YUU のホームページから、またはメールアドレス JA1YUU.HAM@gmail.comまでお送りください。それでは73&88、皆さんさようなら。